innovation.
Cultivation.
So much innovation.
Cultivation.
Radio.
みなさん、こんにちは。カルティベースラジオの組織デザインラジオになっております。本日もどうぞよろしくお願いいたします。でですね、前回、すべての組織デザインは組織図を描くことから始まるよというお話をさせていただきました。まあ、格好付けでね、組織図は組織デザインではないよっていう、まあそういうお話もさせていただいて、組織図を描いてから、ちゃんと思考してから、実際にね、組織が実際に走らせてから、リデザインを細かくちゃんとして調整していくことが、まあ、重要だよ。そこまでが組織デザインのお仕事だよっていうことを、まあ、かっこつけてお話をさせていただきました。で、今回からですね、すべての、まあ、始めとなる基本構造として、まあ、どのようなものがあるのかっていうお話をさせていただこうかなと思っております。で、今回は、まあ、一番最初に、シンプルな組織構造として、機能別組織というものをお話をさせていただこうかなと思っております。まあ、機能別組織と言いますと、まあ、イメージ的にね、例えば製造業の、会社様とかだと非常に分かりやすい構造なのかなとは思っていて、まあ、製品開発部門があって、まあ、工場生産をしておりますと。で、それに対して、まあ、営業部門があって、作られた製品を作ったものを販売していくっていう、まあ、そういった営業部門がありますと。で、さらに、その二つを横軸で、マネージとするような、経営管理部門、バックオフィスだったりとかね、財務管理だったりとか、人事管理だったりとか、まあそういう部門があって、それぞれの共依存関係にある部門を、まあ CEO だったり、経営者様が束ねていて、管理マネージメントをしている。まあこんなイメージを持たれるケースって結構あるんじゃないかなって思っております。でですね、まあ、これをもうちょいだけ複雑な構造にした、まあ、最近スタートアップとかも流星、盛んになっておりますので、まあ、スタートアップが、まあ、大体50人とか100人くらいになった時に、機能別組織としてリデザインをして、で、組織再編をすることがあったりするので、まあ、そのあたりの、組織図のイメージとかもお伝えしながら、実際のナレッジシェアをしていこうかなと思っております。はい。でですね、まあ、そもそも大前提で言うと、なぜ50人とか100人とかになってくると、組織デザイン的に機能別組織を導入する必要があるのかっていうことをお話をさせていただこうかなと思ってはいるんですけれども、まあ、一番最初ってね、まあ、どんなちっちゃいチームだったりとかしても、まあ、スタートアップだったりしても、まあ、例えば大企業とかで、インキュベーションチームとかを再編されたりとかしてね、10人とかで始まった時とかって、まあ、そもそも、資源も資本もまだ何もない状態だし、プロダクトもこれから作りますという状態だと思うんですよね。まあそういった状態の時って、何か具体的にオペレーションを作ってその通りにやりますという世界ではなくって、自分たちで01で試行錯誤しながら、考えながら、チームで協力しながら、もうあるボールを取って、もうみんなで課題解決をしていこうという、まあそういう状態になるのかなと思っております。はい、で強いチームだったりスタートアップだったりするほどやっぱりそのマインドネスってみんな非常に優れていたりとかしていて、やっぱりあるボール、浮いているボールをとにかくみんなで取りまくって物事を前進させていただくっていうのが結構あるのかなとは思っていて、まあ、スタートアップのね出身の人だったりとかするともうとにかくやることが重要とかね、実践が正義だったりとか、まあ、とにかく作ることでしょうっていうふうなことをおっしゃることはあるんですけれども、まあ、そのあたりってやっぱりこのあたりの01の感覚を非常にイメージされているのかなとは思っております。でですね、じゃあこれ非常に良さそうに見えるし、まあ実際文化カルチャー的にはいいことだと思うんですけれども、このあたりのカルチャーだけで乗り切れるのが、まあ大体3、40人くらいまでなんですよね。で、50人くらいになってくると結構限界値に到達し始めちゃったりとかするので、まあ組織をちゃんと再編して、機能別組織だったりとか、まあ会社さんによってはね、一番最初から事業部制とかマトリックスを選ぶこともあるんですけれども、まあ多くの場合は機能別組織を選択されるので、なぜこれをやる必要があるのかっていう話もしたいなって思っております。で、なんでかっていうと、まあ、シンプルな話、50人くらいになってくると、目の前のボールを全部取ろうって50人 でしちゃうと結構大変なことになるんですよね。要は50人全員、10人とかだったらみんなでとりあえず定例で目線合わせすれば情報の対称性が取れて、それぞれが勝手に意思決定して動きやすかったんですよね。でも50人にもなって50人全員で目線合わせをしっかりしようとすると、シンプルな計算で10人の時よりも、まあ、50人なので、まあ、5倍以上のミーティングが必要になっちゃうっていうのがあったりはします。まあ、実際にね、計算をしっかりすると5倍どころか10倍くらいになっちゃうよっていう話もあったりするんですけれども、まあ、シンプルな計算で、まあ、そういうことになっちゃうし、まあ、50人全員でみんなで協力し合ってやっていこうっていう、みんなで全部を情報を協力し同期しながらやっていこうってなると、まあもう Google カレンダーが毎日ミーティングだらけになっちゃうんですよね。でミーティングを1日した結果的にもう作業をどこでやるんだよっていう話になっちゃったりとかしていて、物事が全然前に進まなくなっちゃうんですよね。なんで重要なのが、ちゃんとここは同期しなくていいよと、まあ、同期するとしても今までのようにデイリーで1日単位で同期をするのではなくって、1ヶ月単位で情報を同期して、まあ、ロードマップとか道筋上で確認をし合って合ってればいいよねっていう世界に、まあ、変えていく必要があるんですよね。なんで、まあ、そういった状況にすることによって、それぞれが、まあ、ミーティングだけじゃなくて自分のミッションがちゃんと明確な状態に、それぞれが、まあ、各チームがなる状態に目指して、勝手にそれぞれが動きやすい状態にしていく必要が生まれる、まあ、それが50人くらいの壁になってくるのかなって思ってますと。はい。で、まあ、先ほどね、製造業の会社様だと、まあ、例えば製造部門とか営業部門だったりとか、まあ、経営管理部門とかがあって、まあ、それぞれの機能を共依存関係にしながら、まあ、組織構造をデザインして走らせていくっていう話をさせていただきました。で、スタートアップとかの場合だと、結構それをさらに深掘りしているケースってかなりあるなって思ってるんですよね。まあ、プロダクトを作る部門、まあ、エンジニア、CTO だったりエンジニアリングの責任者の方がいらっしゃって、その方を持っている開発部門がありますと。でもその開発部門の中には複数の機能開発があったりとか、そもそもデザイナーとかプロダクトマネージャーの方とかも、まあ、在籍されたりとかしていて、結構複雑な機構になっているケースってあったりするんですよね。ベルトコンベヤー的に同じものを大量生産をしようぜっていう世界じゃなくって、ちゃんと付加価値を作るために協力対話をしながら実践をしていこうぜっていうチーム構造にする必要があるから、ちょっと機構が複雑だったりするんですよね。で、先ほど営業部門っていう話をしたんですけれども、例えばスタートアップの場合って、まあ、最近ね、ザモデルとか言われたりとかしますけれども、まあ、営業も非常に科学をされていて、もうパッと飛び込み営業をしようぜという世界ではなくって、営業に関しても、まあ、いくつかの分解ができますと。例えば、まあ、リードを獲得していくようなマーケティングプロセスがあった上で、まあ、最初にね、インサイドセールスで、まあ、リードに対して初期対応をして、でエントリーをしていくっていうものと、その中で顧客を温めながら次のフィールドセールスに出して、フィールドセールスでちゃんと商材の選定をしっかりしていきながらアップセル、クロスセルをしていきましょうっていう機能があったり、じゃあそこをセールスが実際にご契約した後はカスタマーサクセスとして、まあ、ちゃんとお客様に並走しながら、ちゃんとお客様のサクセスに寄り添っていくこと、まあ、このあたりを機能分解をしていきながら、チーム化していくっていうことが、まあ、あったりするのかなって思っております。なんで、昔ながらの機能別組織のイメージで言うと、営業部門1、2、3とかがあって、で、それぞれが先ほど言ったような機能を全部やる部隊、その1、その2、その3とかだったりとかしたんですけれども、結構そういった共依存関係に機能を分解して流れとして構築していくっていうことは、まああったりするのかなって思っておりますと。で、そのあたりをまるっとまとめて、営業開発部門とかパートナー開発部門とか、まあそのような言い方することもあって、これも機能部門の一つなんですよね。はい。 なんで重要なのって機能別組織っていうと営業部門製造部門とかがあってその流れの中でベルトコンベヤー的に仕事をしているっていうことなのかなっていう漠然としたイメージがあったりするんですけれども、重要なのって一つの事業をそれぞれの共依存関係のある部門編成があった上でそこが連携をしているということ。かつその部門の中にも細かいユニットがいくつか複数あってそこも共依存関係だったり協力したりとかしながらお仕事をしていることっていうのがあったりするのかなって思っておりますと。はい。で、まあ、よかったら動画を確認できる方は YouTube だったりとか、まあ、Spotify とかにおいても、まあ、動画を配信させていただいているのでよかったら今スライドでね組織図をひたすら投影しながらお話ししているのでこれから細かいユニットの話とかもさらにしたりするのでよかったらねスライドもご確認いただくと分かりやすいのかなって思っておりますと。で先ほど申し上げたような、まあ、パートナー開発部門にインサイドセールス、フィールドセールス、カスタマーサクセスとかがいて、まあ、それぞれは細かいユニットとしてちゃんと連携をしながら部門運営をしているよっていう話をさせていただきましたと。でスライドに、まあ、事業開発部門というのを仮に設定してはいるんですけれども、ここの中に戦略企画、マーケティング、アライアンス、他社との連携とかの機能も入れてみました。これって、結構組織図で描こうとしたりとするときに難しかったりするのが、まあ、よく経営管理とか人事とか、まあ、そういった部門をまるっとまとめてバックオフィス化しようとか、なんかそういう漠然とこうデザインすることってあると思うんですよね。でも実際的には、まあ、それぞれの会社さんごとに事業の構造だったりとか顧客に対してどういう価値を作り上げていくとより BMF していくのかって全然違ったりするんですよね。なんで部門としてちゃんと一体感を持って連携をしながら協力関係を築くには、まあ、部門の中にユニットがあると思うんですね。そこが統合しながら協力関係を築くにはどうすればいいのかと、どの部門とユニットを組み合わせていけばより協力関係が築けるのかっていうのって、まあ、結構会社さんによって全然違ったりするんですよね。なんでこの会社の場合はおそらく事業開発部門の中に戦略企画、マーケ、アライアンスみたいなのが、まあ、あったりとかするんですけれども、この会社さんの場合っておそらく超高額商材とかを大企業さんとかに対してもう本当に一社契約アライアンスすることができたら数億円とかに一気になりますっていう会社さんだと思っていて、そこに対して攻めていくのってやっぱり不確実性が高かったりするから経営戦略を考えたりとかマーケティングエンタープライズに対して攻めていくだったりとかアライアンスをちゃんと組み立てていくって、まあ、事業開発の責任者のちゃんと指示のもとにしっかり組み立てながら戦略構築してで一気に攻め落とすっていう方が ROI が高いねっていう風に結論になったと思うんですよね。でそこでちゃんと戦略を作ったものをプロダクトとパートナー開発部門営業部門に対して落とし込んでいく方が、まあ、ちゃんと価値の創出力が高まっていくだろうっていう、まあ、そのような考えに至った組織図例なのかなって思うんですよね。なんでまあ、いわゆる一般的ななんか他社の組織図を真似するだけじゃなくって、ちゃんと会社ごとの組織構造の機能としてどういうふうな分解をしてデザインしていけばうまくいくのかっていう、まあ、基本モデル的なことが、まあ、機能別組織としてデザインできると良いのかなって思ってます。なんで機能って重要なこととしてあるのが、機能ってそれぞれ、まあ、営業、製造、なんとなくそういう機能がありますって分断して作るんじゃなくって、会社全体のビジネスモデルとしてどうすれば組織デザイン的に協力し合える状態になるんだろうかと。ただマクロで協力し合いながらも細かい現場で仕事をするチームに関しては自分たちのミッションにちゃんと向き合ってフォーカスさえすればうまくいく状態にしていくっていうのが、まあ、非常に重要であるっていう話を機能別組織のコツとしてお話をさせていただきました。はい。でですね、一応補足情報として細かいね チップスではあるんですけれども、機能別組織っていうと、まあ、バイアス的にあるのが、まあ、営業部門にいるのは営業さんだけとかね、まあ、そういうイメージもあると思うんですよね。でも実はこのスライドの中にプロダクト開発部門っていう、まあ、例えば CTO だったりとかエンジニア組織の責任者の方が持ってらっしゃる部門があったりしますと。でこの中にプロダクト1、プロダクト2っていうユニットがありますと。でこれに関して複合ユニットという考え方を用いています。ユニットに関して大枠で言うと2種類あって、機能ユニットと複合ユニットという考え方があります。機能ユニットは先ほどのような、まあ、営業、その営業チーム同じ同職能の人だけでまとめたユニットですと。複合ユニットというのはエンジニアさんとかデザイナーさんとかプロダクトマネージャーさんとか複数のクロスファンクショナル的なチームにした場合ですと。なんで、まあ、機能別組織でやってもユニット的にね、プロダクトチームクロスファンクショナルだったりとか越境して配属されているケースってあったりするんですよね。なんで職能的なね機能っていうよりかは、会社としての事業機能だったり組織機能としてどういうふうなデザインをするために配属、どういうふうな配属やユニット構造にするとうまくいくのかっていうことをちゃんと組み立てながらやっていくのが大切っていう、まあそのようなおまとめさせ方とさせていただき、本日の締めにしたいなと思っております。なんで重要なのは、会社としての機能としてどういうふうにつなげればバリューチェーンがちゃんとつながって顧客の価値に届けられるのかということを考えるのが機能別組織の肝であるっていうお話をさせていただきました。はい、まあ、本日はこのような形で締めとさせていただきます。ありがとうございました。